日高の上からこんにちは。
このコーナーは瓦のことなら阿弥陀ルーフの提供でお送りします。さあ、この時間は瓦のことなら阿弥陀ルーフでおなじみ株式会社阿弥陀ルーフ阿弥陀康二専務にスタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当いつまでも暑いですね。
暑いですね。今日割と曇ってるじゃないですか、はいはい、でもやっぱ30度あります
からね。あります、あります。
もう9月半ば超えちゃいましたからね。本当に暑いですよね。もう年々暑くなってますよね。
気温はね、じわじわっと高くなってますね。
ね、私もやっぱ還暦を過ぎるとね、本当に答えます。
還暦か。
あ、ね、その点、昇給さんなんかはね、ちょっと、はい、私よりも若干言ってますけど。
あ、ちょっとね。ちょっと、ね、還暦し
ない。お年を召されてますけどね、私。いや、すごいなと。
いやいや、もうなんかもう、ぼーっと生きてますから、もう、全然、もう、影響がないですね。
いや、いや、お二人とも元気だと思います。
お二人とも。
お二人とも元気だと思います。
一色さんしたら、阿弥陀さん怒る。
いや
私はまだ還暦だと。
いやいや、昇給さんを見習って、元気でおらんとダメだなと。
はい、ね。元気の秘訣は何ですか、阿弥陀さん。
元気の秘訣ですか、うん、元気ってこともないんですけどね。
元気じゃないんですか。
特別元気そんなね、言うほど元気でもないんですよ。
そう
です。こう見えても、
あ、うん、
普通です。普通の一番です。
いや、でも普通で還暦前後ってやっぱり体調の変化気をつけなきゃいかん時なんですよ。よく言いますけど。
あ、なるほど。
なかったですか。全然ケロッと。
いやいやいや、やっぱね、いろいろなところで弊害が出てきてますよ、やっぱり。
そうですか。
目も見えませんしね。
うーん、
だから無理は聞かなくなんですけど、
ね、そうそうそう、ね、無理しちゃいけませんね。
無理しないのが一番。
あ、そっか。
嫌な仕事は若い人全部押し付けるよ。
そうそう、まあ、やれる人がいるんであればね、そちらへお願いするというのが一番じゃないですか。
うそうです ね,
ね、
うまくね、バトンを渡しつつ、
まあね、そうそう、
アナウンサーだ、うまいな。バトンを渡す。
素晴らしいね。
こき使うにもかかるバトン渡すと、この表現が
いいな。いい言葉
だ。おだてて使うってやつですね。
もうその話はもうそれぐらいにしまして、今日はどういったお話を。
今日はですね、うん、まあ、ちょっと難しい話なんですけど、重電建築と瓦屋根についての話をちょろっとしたいなと。川瀬さんは重電建築、は
い、長いんですよね、これ。略して重電建なんですよね。
そうなんですよ、ご存知ですよね。
はい、聞いたことはありますけど、
私聞いたことないよ。
あまりこう詳しく説明しろと言われると無理ですので、
まあ、私も詳しくは説明できないんですけど重電建築っていうのは、うん、ですね、重要伝統的建造物群保存地区、
うん、それです。
長いんですよ。これをまあ長いので略して重電建と言ってるわけですね。まあ、どういうもんかと言いますと、うん、まあ、市区町村からの申し出を受けてですね、うん、国が、まあ、この地区は我が国にとってとっても価値が高いなというふうに価値を認めて認定した地区のことを重要伝統的建造物群保存地区と、
うん、
重電建というわけです。
おーおーおー。
これはね、日本全国にいろいろたくさんあるんですけど、うんうん、まあ、それぞれの、ね、各県に一つとか二つ、うん、もっとある県もあります。
石川県にもありますしね。
石川県もありますし、うん、この重電建、まあ、要するに国が認めた国にいなくてはいけない 地域っていうことを、この重電建がたくさんある県、トップ3ってどこか分かります？
京都？
お、素晴らしい。京都はね、第3位です。
3位？
はい。
3位？
第2位は
奈良。
奈良かと思うでしょ？違うんですよ。奈良そんなに多くない。
そんな多くないんだ。
そんなに多く。
意
外と東京にもあったりするんだよ、ね。
東京はゼロです。
いや、ちょっと老舗だから、老舗で結構古い戦後も
ないとこもあるんですよ。
震災でやられてるからやっぱダメか。
ないんですよね。
戦争でやられてるし、戦争。
え、まさか石川トップ3に入ってます？
石川はなんとなんとトップです。
そんな、そうだったんですね。
まあ、あのね、ついこの前まで石川が単独トップで、うん、8つ充電圏って言われる地区が石川県に8つあるんです、でそれについで長野県が7つで2位だった。で京都は7つで3位、はい、それがまあ先月長野県にもう一つ地域、うん、認定されまして、8つになりまして
1位タイ
ですね。
いや、ちょっと心配なのは、俺、地震の影響とかでさ、うん、そのあたりの地域がね、どうなったかが心配なんだけど。そう
です
ね、
全国で、ね、129地区あるんですよ。その中の129のうちの8つが石川県。
石川県だ、それでもすごいな。
そうなんです。
8つもあるんだ。
まあ、充電圏の近くに、充電器にお住まいの方とか、その近くで ね、
もちろんね、
いらっしゃる方は、うんうん、あるある、うちの近くにもあるよってことも知ってると思うんですけど、ざっと言いましてですね、石川県の充電圏って言われるのは、まあ8つあるんですけど、金沢市の東山東、
東山、
で加賀市の加賀橋立、で加賀市和江町、で輪島市の黒島地区、で金沢市宇多津山麓、で加賀市加賀東谷っていうとこですね、
東谷、
あと白山市白峰、で金沢市寺町台、8つあるんですよね。
なるほど。
石川県がそれだけ、まあ国が認めたといいますかね、これは日本国にとってなくてはならない大事な地区だと認めるような、そういう地区が石川県にそんなにもたくさんあると、こういうことは驚きなんですけど、
そうですね、これでもどこもやっぱり古いこう家並みが多いところですよね。
そうなんですよ、
町並みと言いますか、
そう
なんです、古いあの お家も多いし、
多いですよね。あの充電圏に、ですね、充電圏に認定されるにはですね、あの伝統的歴史的な建物が集まっており、その外観や情景が優秀であるといったこととか、まあ、あの伝統的な建物が集まっているだけでなく、土地の区画が綺麗で昔のまま残っていること、
区画もか、
また伝統的な建物が集まっているだけでなく、それらの建物や環境がその地域ならではのものとして分かりやすく残っている、
なるほど、
というふうに定められてるんですよね。
はいはい、
だから石川県にはそういうものが多い、まあ、平たく言うと日本の歴史とか、文化を探るにあたって非常に大切な資産であるということなんですね。
でもこれもやっぱり繊細にあっていないからこそ、
それは
残されてきたっていうね、
はい、
皆さんの暮らしが昔のまま残っていたっていうのもありますよね。
今先ほどねちらっと正久さんおっしゃいましたけど、今回のね能登の、あの震災の方で、やっぱり輪島の黒島っていう、まあ充電圏地区あるんですけど、やっぱここもかなりひどくあの影響を受けてるんですよね。で、まあ、黒い瓦の並ぶ町並みがですね、やっぱ瓦にもだいぶ被害出てますし、もうちょっとね見に行くとちょっとわ心が痛いなという感じなんですけど、この間ちょっとねあの、仕事に一軒行かさせてもらったんですけどね、まあ、なかなか復旧が進んでない地域ではあります。
なんですね。
そうか。
でもこう瓦がもう、落ちてしまっているお宅が、多いってことです。
多いっていうか、まあ、あの充電圏っていうくらいですからね、歴史を探ったり、文化を探ったりするに大事っていうことであれば、やっぱり古いんですよね、どこの地域の、普通に考えると、古い建物っていうのは大体、まあ、石川県の場合で言いますとやっぱり瓦が乗っているんですよね。
はいはい、
でもやっぱ充電券に認定されているってことはやっぱそれを守っていかなくちゃいけない、国としても守っていきたい、文化庁が認めているわけですから、でそのためにはいろんな補助を出したりしてるんですよね。で、まあ、それを守るため、まあ、例えば瓦であったりしてもそういうふうに瓦が傷んでしまうとそれをやっぱ順番に直していかなくちゃいけない、で瓦を直すということは当然のことながら、瓦を直す職人が必要であるということですよね。で今、まあ、この私らの瓦業界もすごい職人がどんどんどんどん数が減ってきて、まあ、その中でこういう、ね、地震が起きてしまってなかなか修復の方に人数が少ない中でたくさんの修復を手がけているということで進まないっていう一面が大きく大きくあるんですけど、まあ、そういう中でもねやっぱ長い将来にわたってやっぱそういうもの瓦職人、私はもうねこういう年ですのでなかなかそういうのは難しいと思います。
なんでいきなりと、
いや、まあ、次の世代、その次の
世代ですね、世代で次の世代、ね、
やっぱつなげて、さっきの川瀬さんのバトンじゃありませんけど、バトンをつないでですね、やっぱこう残していかなくちゃいけないなと最近つくづく思う次第です。
本当ですね、
そうか、やっぱり瓦、やっぱ瓦でないとやっぱダメですよね。
まあ、石川県の場合はね、やっぱそれがね、すごいやっぱ情緒がありますし、
そうですよね。
そうなんですよ。景観守る、やっぱ能登素晴らしいなっていうのはやっぱ欠かせないものがあると、
欠かせないですよね。
つくづく、まあ、香川の方行ってもそうなんですけどね。
日本家屋はやっぱり瓦でないとって思いますもんな。
そういう人がねいっぱい増えていただければすごい嬉しいんですけども。
ねえ。
でも充電建築、ぜひともね、
石川県にそんなにあったんだって、ちょっとびっくりです。
私もびっくりしました。
それはもう網沢さん頑張って守っていただいて、
ね、だってこれを本当に支えてくださるのは瓦屋さんなんだから。
そうですね。そうなんです。そうなんです。
結局そういうことになりますもんね。
はい。
ありゃあ。
ありゃですね。
ありゃじゃないです。
何がありゃよくわからない。
それでは全部そろそろ締めいきますか。
締めますか、
はい、
ではですね、今すごい暑いんでうちの社員もね毎日ポカリスエット飲んで頑張ってるんですけどね、OS1 とポカリスエット飲んで、でこのポカリスエットが飲みたくなるこの曲を聴きながら締めたいと思います。では音声さんエコーの方お願いします。屋根のお困りごとは網沢ルーフへ。
いつまでも変わらないよ、君に届けてあたい。どんなに季節が過ぎても
難しいですね。
昭和ですね。
いや、平成入ってませんでした。
平成ですか。
平成入ってましたよ。
本当ですか。失礼しました。
いつまでも変わらぬ愛って歌ってますが、これはどういう愛ですかね。
やっぱり私が言いたいのはやっぱ変わらに対する、しつこいですか。
いや、瓦に対する愛です。
はい、はい、大丈夫ですか。
はい、いつまでも変わらぬ瓦をという
変わらなだけに、
ぜひぜひ、網沢ルーフへのお問い合わせは電話 076-238-0133、 076-238-0133 にお問い合わせください。そしてホームページではカタカナで網沢ルーフで検索して入ってください。そして次回の放送ですけれども、来月第3火曜日ということで10月15日の放送ということになりますので、またお待ちしております。
はい、お願いします。
はい、網沢専務ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など 厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。阿弥陀ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥陀ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥陀ルーフの提供でお送りしました。